YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月25日火曜日、第505回 87.0MHz 中目黒ステーション FM はといいますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど何卒どうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日だな、銀座、中国銀座は染野屋豆腐さんとのコラボ企画にてね、神奈川県は都筑区鴨居というところにあります、横浜営業所からスタートしましてね、まあ、まだしっかりと雪の残る鶴間、町田等をくまなく豆腐パンに行って回らせていただきましてね、確かにまあ寒いには違いないながら、まあ、それでもパフォーマンスそのものはね、お子様がいるお宅ではお母さんやおじいちゃん、おばあちゃんがね、わざわざまあその格好で現れたんで、子供をまあ部屋まで呼びに行って、声をかけてくれたりとかですね、幼稚園とかまあ公園とかではもう文句なく大人気でして、駅前ではレストランからね、まあ、お食事中の方が手を振ってくれたり、何ですか、何マンですかみたいなことでね、お声をかけていただいたりで、豆腐マンも反響や反応は十分に汲み取ることができたところから、続いて、次回は27日木曜日千葉方面へお伺いするということでございましてね、日和的にも春めいた陽気ということで、今から大いに楽しみにしないではいられない、そんなサンママン&サムタイムザ豆腐マンことキーボーイどうぞ。そしてこちらはブログ等の近況はつかめないながら、先日のフェイスブックメールにて、サンママン様、お世話になっております。2月25日火曜日の件、了解いたしました。投げ銭ライブ、どんなだろう。楽しみにしています。私に準備などありましたら、どうぞお申し付けくださいませ。よろしくお願いします。といったね、いつも明るく陽気にして、ちょっと、トークにポイズンと怪しさが潜むといった、そんな第4週目女性アシスタントではこちら。
こんばんは、渡辺智美です。
はい、そんな渡辺さんと、今日拍手ないですね。
ないですね。
あ、どうぞ。
今日
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなに気遣ってもらってもらって、ありがとうございます。
おねだりしちゃった。
いや、まあそこはね、どうしても、まあ、やっぱ皆さんと作っていくラジオということでございますんで、まあまあそんなこんなで、渡辺さん的には、ここのところの印象や近況を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
ソチのオリンピックが終わりましたね。
はい、
もう私の暑い冬も終わりました。
暑い冬も終わりました。
はい、特に浅田真央ちゃん。
浅田真央ちゃん。
もう私はこの何年間、本当にもう彼女の応援をしてまして、もう一区切りつきましたね。もう感動をありがとう。
どういった感じでしたか。もうそれは、
悔いがないという感じですかね。
悔いがない
ですか。はい。もう応援。
どこの前で取れた人。
応援、悔いがない。
悔いってこういうやつ、悔いだから。うんうん。はい。
はい。そんな感じです。
いや、だってメダル取れなかったから残念でした、
やっぱり。いや、メダルや順位ではありません。それ以上の感動を彼女にはいただきましたので、本当に感謝の気持ちを込めて、ありがとうと言いたいですね。お疲れ様と。
だけど、男子はね、はい、無事金メダルの羽生さんですか。そうですね。
羽生くん、はい。ゆずが。はい。
だから、そうでしょう。そういった意味で言うと、真央ちゃんが取れなかったのでがっかりしておいでの方は皆さんね、たくさんおいでだと思いますけど、
はい、
まあ、この中じゃ島山さんが一番がっかりしてるんじゃないですか。でも前回の放送でオリンピックをテーマにインタビューした時に、真央ちゃんについてもう一番熱く語ってましたからね。
あ、そうですか。
あ、まあ、でもそれぐらいちょっと最初の演技が ね、
世界的に
だけに、
でも逆に、
メダルは取れなかったけど、後の演技が、
そうなんです、彼女らしいなと思いましたね。本当にああいう形で終えたことが、私もずっと真央ちゃんの不安をやってて、誇りに思いました。
別に笑ってるわけでも滑ってるわけで
も、いや、もう毎回本当に緊張でもう本当にもう吐きそうでした。もう大変でした。
これからみんな飯食うんだ
よ。あ、失礼しました。、はい、すいません。
なるほどね、はいはい、そういうところがまあちょっとね、ポイズンと怪しい部分のトークも交えた渡辺さんですけども、は
い、ついてきてください。
いやいや、そんななんで高みから皆さんに物を喋ってるのか。
失礼しました。
まあまあ、皆さんついてきてくださいました。安心してね、はい、大丈夫だと思いますけど、
お願いします。
体調的には特に問題もなく、
はい、
はい、
元気です、
特に、アナウンスとか告知とかはございませんか。
はい、
あなた大体どういう人だっけ。初めての方も多いんだから、ちょっとアナウンスさせていただいた方がいいんじゃない。
本業はドールハウスという、あの本物の12分の1のミニチュアショップをやっております。それの通信販売ですとか、あとあの教室ですね、そういったものをやってますね。
分かるかな、それで
分かんない、まあ、趣味雑貨とお見知りおきください、
はい
はい、
趣味雑貨、
趣味雑貨。
ああ、なるほどね、
はい、
ほうほう。で、なんか、せっかく来ていただいてるんだから、ここにお越しのお客様に、
はい、
なんかスペシャルな情報とか、それを聞いてきてくださった方にはいくらかこうお安くとか、なんかこうちょっとしたオプションでつきますよみたいなのがあったりしないか。
やっぱり あまりにもちょっとマニアックなんでね。
マニアックな
の。あまりやっぱり人口がいないというか
商売になってるんですよ。大丈夫、
そうそうそう、
大丈夫
ちょっとね、ちょっと心配ですね、今後。
心配なんだ。
はい、
でも
どうなっちゃうかなみたいな。
いや、まあ、お人形を扱うっていう風なご商売には違いないけどね。
はい、そうですね、メルヘンな感じです。
メルヘンのいいじゃないですか、
はい、
そういう意味だよね。
はい、
はい、じゃあそんなことになってね、今日はもうオープニングトーク長回ししててもしょうがないんで、なんと申しましても本日はですね、そんなお嬢が全然投げ銭ライブで何みたいな話になってますけども、まあ、だから実際に今日はリアルに見ていただけると思うんで、
はい、楽しみにしてます。
投げ銭ちゃんと用意してきた何億円単位でとか、
なんかポチ袋とか必要なんですかね。
ポチ袋どうでしょうね、そこら辺は。
ティッシュに包んでとか。
まあ、いや、そんなことなくて、もう札束でドーンと行ってもらって構わないと思いますけどね。ご祝儀袋とか、あとほら、首にかけるやつとかね。
それ
か
ちょっと作ってこないと。
ああ、そうですかね。
いけなかったですね。仕込みが必要ですね。
まあまあ、そんなこ、ね、はい、あとでゲストの方の素晴らしい演奏も、ご披露いただけると思いますんでね。
はい。
そんな素敵なゲストの方、お待ちかねのことと、早速始めてまいりましょうかね。で、いつものキーボー、伊藤と、
渡辺智美の、
中目黒ステーション、
FM!
力なりですと、できる限り、続けていってください。何も力になりませんが、これからもよろしくお願いします。機会を作って飲みに行きましょう。まだまだ寒い日が続きますけども、体に気をつけてお互い頑張りましょう、
はい、
そうそう、ベースの吉岡さんね、
はい、
あの大岡さんのお友達 の高橋さんにの、
はい、
吉岡さん、まあ、全然わかんない下の方はわかんないでいいんですけども、はい、あ、昔ね、菊池桃子のザ・ラムとかね、 あと浅香優里さんとかね、
はい、
入ったアイドルから釜谷津博さんとか、オフコースの、鈴木さんのバックのサポートメンバーのね、
いろいろ幅が広いですね、
頑張ってるんですよ。まだ私と同じ同い年っていうか、まあ、ちょっと一個に学年的にお兄ちゃんなんだけど、 ど、はい、まあ、早々55歳を迎えられたということで、うん、まあそういったことでね頑張っておいでなんで、うん、私もまあ負けずに頑張っていかなきゃ。だからそういう意味で言うと、お嬢とかほら、ね、はい、お友達の、今日はいらしてないけど、
あの、うん、カオルちゃんですか？
うん、カオルちゃん。
はい。
音源なん
ですか？塚田さんですね。
あ、塚田さん、
はい。
やっぱりそういう、こう、真央ちゃん、ま、ちょっとまた、スケート話に戻るけど。
フィギュアに戻りますか？
真央ちゃんと木村の関係じゃないけど、改めて僕らはもちろんね、はい、すごくその、なんていうのかな、そんな、ささやかな間柄には違いないけど、はい、でも、なんか、やっぱり、なんかこう、ライバルというか、はい、その対象になる人がいるっていうのは改めてああいうのを見ると大きいなと思うから、お嬢とね、あなたとその塚田さんがそういう間柄かどうか分かんないけど、まあ幼馴染じゃないですか。
あの、まあ、親友ですね。
で、またライバルみたいなとこあるでしょ。
ライバルではないんで、ではないの
か。でもある種何かこう意識し合う関係って大事だと思うね。
あの、まあ、共にね、
うん、
あの成長して、そうですね、あの共に成長していけるっていうのは、
うんうんうん、あ、そうか、すべてがライバルってわけじゃない。でもどっかライバルしてる部分あるんじゃないのか
な。ないね。
ないのかね。
ないですね。
あ、そう。はい。また本当にこうメイン MC の気持ちを汲み取る姿勢が全然ないね。
すみません。面白くなくて。まあ、
いいんだけど、そこはいいんだけど。はい、いや、それにしても、はい、私なんかはこのヨシさんなんかはすごく、あの、本当にメジャーところでやっておいてのベーシストなんで。
まあ、お仕事、
うん、やっぱり頑張ってるっていうのをね、はい、Facebook とか見ると、僕もやっぱ頑張んなきゃなと思って、寒い中行ってきましたよ。だからまあそういった意味でね、はい、お互いに頑張っていきたいと思います。だから今日のゲストの方がね、どういった方がそのライバル してるのかね、やっぱ同じ仲間で、その楽屋さんつながりの、はい、エンターテインメントの方は私、こう、何かそういうライバルと据えて頑張ってるのかね。もうあくまで AKB には負けないぞみたいな感じなのかね、ちょっとよくわかりませんけど、そこはジャンルが違うからね。
ジュディがライバルって歌ありますよね。
ジュディがライバルって古すぎるだろ
知ってるっていうかしら。
俺はせっかく AKB に振ってんだなと。まあまあまあいいですよ、はい、まあまあそれだけね、ヨシさんまた本当お互いに頑張ってまいりましょう。もうぼちぼちより年並みっていうことには違いないんでね、体調に気をつけつつ頑張ってまいりましょう。はい、続いて
今日はありがとうございました。池田さなえさんからです。はい、キーボーさん、豆腐マン成功することを祈っています。私も協力したいです。いつでも声をかけてくださいね。うん、来月も素敵な放送になりますように頑張ります。
はい、
よろしくお願いいたします。
これね、はい、豆腐マン全然ご覧になった方ない方も多いだと思うんで、うん、お嬢はどのぐらい認識してたっけ。
前回の放送でどんな被り物かっていう話は伺って、
これ一応豆腐マン、
おー、
ね、これ豆腐
マン、かわいい。
豆腐マン、アニメだと、まあ、そこそこかわいい
で ですね。
アニメだとね、
はい、
でこれがね、アニメだとこういうふうに可愛いんだけど、ちょっとこう実写になってくるとだいぶちょっとこうリアルな感じになって、どこ行ったか、こういう感じになるん
ですね。すごい、
はい、でノーリアクションというお客様もどうやってリアクションしていいのか分かんないみたいなね。
凝ってますね。
そう
よくできてますよね。
こういう感じだよね。
はい、
はい、これでだからあれですよ、この前横浜方面を、雪の中をあちこち、伺ってまいりました。
はい、
今度また27日木曜日に千葉に、
はい、
染め屋豆腐さんっていう豆腐屋さんが、はい、こう営業のそのなんていうんですか、車で回ってくわけですよ、豆腐って流して、
はい、
それにこう乗っかってですね、
はい、
豆腐マンが行くわけです。
どんな、
そりゃもう染め屋さんが一緒に行ってくれるから、
ね、
まあ、
いられる、いられるぞと、
イベントとかね、パフォーマンスなんだと思うけど、はいはい、俺一人だったらただ単なる変態だ
よね。この人は何だろうっていう感じですよね。
ね、はい、まあまあそれにしてもそんな風にして頑張ってるサンママン&豆腐マンでございます。
はい、
さあ続きまして、そんなサンママン&豆腐マン、そしてまた中目黒ステーション FM を日頃から応援していただいておりますのは、昨日もお疲れ様でした。セカンドハーベスト、大川誠二さんからいただいてますね。せっかく池田さんが生歌やってくれたのに、お客様が少なくてすみませんでした。池田さんのためにも観客を増やしてあげたかったですね。また高木先生があんな怪我をされてびっくりしました。早く回復してほしいものです。さて、次回からも、整骨院の関口先生をはじめ、高木先生、ちょっと骨折するタイミングが早かったですね。整骨院の関口先生が今度来てくださるらしいんで。
骨折されたんですか？
骨折されたんですよ。
まあ、あ、じゃあ見ていただかないと、
もうだから、はい、まあ、もうほとんど回復されてるっていうこと
ですね。ああ、よかったです、
はい。そしてゲストに続いて、テノール歌手の鹿内義人氏ですからね。4月はマケドニアワインの社長ほか結構予定している方がおいでですので、よろしくと。そしてアシスタントに関しても第2週目担当の竹くんが卒業したいとのことにて、早速この前ご出演の伊藤保育士、ごめんなさい、保健師さんからご協力のお返事をいただいたのでよろしくお願いします。で、加えて次回担当の海老名さんがお休みにあたってのアシスタントについて、早速早川歌手にお願いしたところ、ご快諾していただきました。早川さんってあなた聞いたことあったっけ？
ご一緒した？実際にお会いしたことがないんですが、はい、存じております。
ああ、そうです、はい。この前埼玉のスーパーアリーナでイベントで歌唱されたらしいんで、多分そんなお話もお伺いできるんじゃないかなと思います。はい、それで彼女が、はい、そうそう、スウェーデンかなんかの、パパがスウェーデンの方なのかな。それでママが日本の方で、
あ、ハーフさんっていらっしゃいます。
うん、それで彼女は英語はネイティブなんで、その私の豆腐マンを、
豆腐マン、
なんで聞くの？
豆腐
あなたは別に英語になんない。
豆腐って英語でなんて言うんですか？
いや、豆腐、豆腐俺もなってるけど、
豆腐みたいな、
豆腐、まあまあそんなことでしょう、はい、きっとね、うん。いやいや、スペイン語でどんなニュアンスなのか、ちょっとあとシーちゃんに聞いてみたいなと思わないでないんだけども、要するにその、彼女が英語が堪能なので、
はい、
要するに YouTube とかでほら英語で歌えるとかっこいいじゃないですか。
はいはいはいはい、
でどこで、ね、またほらそのどういう何かね、ちょっとこういいお話があるか分かんないし、まあ、そういうことでちょっとトークマンも英語で歌ってたりとか、はい、中国でフランス語とか、はい、まあ北朝鮮わかんないけど、いろんなこうあれで歌っていかなきゃダメかなみたいな。
大変ですね、トフマ。
大変ですよ。
いろいろ。
今度青森弁で歌ってやろうかなって。
あら、方言いいですね。方言いいんじゃないですか。
わかんないと。
わかんないですかね。
それはもう青森弁、
ね、通じないですかね。
受けるかわかんないけど、ね、はい、
えー、
はいはい。まあさておいて、そんな早川さんに、お越しいただくということで、まあ、早川さんがお越しになっていただいた場合には、お歌の方も番組で、歌唱していただくようにご検討ください。そして当日ゲストの村田信之さんは同じセカンドハーベストのボランティア仲間ということでも共通の話題がありますので、マリコちゃんは中目黒トライのアイドルとして、また村田先生もこんなローカルな FM に来てくださって、こんなっての呼べないよね、ありがたいことにて2人には本当に感謝申し上げたいと思います。そうなんです。だ第1週目、3月の来週、蓮舫さんってわかるよ。
はい、議員さんですね。
共産党の。
はい、
違う、民主党の。
あ、はいはい。
蓮舫さんのご主人がいらっしゃる。ゲストに。
あ、なんか伺ってます。
うん。
はい。
あ、そう。だから、そんなことで、セカンドハーベストさんと、ボランティアつながりらしいんですよ、早川さん。だから、まあ、そんなことで、本当に大岡さんをキーワードにね、
通じてますね。
まあ、回ってる番組。あなたもセカンドハーベストつながりだもんね。
そうですね、大岡さんと。はい。
そう。
お世話になっております。
そんなことで、次回の、次回からもまた、そんなことでゲストの方、盛りだくさんなんで、楽しみ、大いに心待ちに楽しみにしていただけたらと思います。はい、続いて。
おはようございます。
はい、
新金の田中大輔さん。
はいはい、
この方、前回私放送事故を起こした方ですか？同じ方ですかね、新金の。
放送事故じゃないけどね。まあ、ちょうど際どかったですね。
ちょっと
放送事故だったらお客様の方が緊張してるじゃないですか。なんかそういう放送事故になるかなと思われちゃうでしょ。
その新金の田中さんですよね。
そう。
あ、同じ方で。
はい、はい。はい、
かしこまりました、
はい。
今日は会社の用事で欠席になります、
はい。
就職活動の大学3年の長女が一社から内々定をいただきました。まだまだ就職活動は続くと言っていました。
はい、まあ、親御さんにしてみればね、
そうですね、まあ、大学ですとか、
まあ、彼が親近だけにね、どういった金融関係に行かれるのか、
なるほど、
また芸能関係に行かれるのか分かりませんけどね、
はい、
まあ、内定されたということで、
おめでとうございます。
一安心と言ったことではないでしょうかね。はい、はい、続きましていただいておりますのは、今後の中目黒ステーション FM について、ん、なんだ、おかしいニュアンスだったな。今後の中目黒ステーション FM について、ライブハウスは楽屋、真島さんからいただいてますね。伊藤さん、島山さんへ、これからご出演アーティストの方たちに打診させていただくのにあたり、以下のような文章を作ってみましたので添削お願いできますか、ということで、これ意外とね、重要なことなんで、リスナーの皆さんも含めて今後の展開について中目黒ステーション FM 的には大事なフレーズなんで、ちょっとまあお耳をお貸しいただけたらと思いますけども、中目黒ステーション FM は基本毎週火曜日19時から20時30分の90分の生放送の FM 番組になります。 場所は中目黒トライ、中目黒楽屋の姉妹店で、駅から1分、80から100席ほどの多目的スペースです。毎回2組の違うジャンルのゲストをお招きし、メインパーソナリティに2003年クラウンレコードからメジャーデビューの目黒のサンママンことキーボー伊藤とアシスタントパーソナリティの2人との掛け合いを軸にした番組構成ですと。ゲストの2組は主にミュージシャンの方の生演奏を含む約45分、今日もお越しになっていただいてますね。今日はもうほとんどその方メインという形になりますけども、いろいろな分野で、あと一方でね、あと聞いてる？お嬢。
はい。はい、ちょっと聞いてなかったです。すみません。今ちょっと
集中。
はい、はい、はい。頑張ります。
あと一方でですね、はい、違った分野で活躍しておいでの方のトークを45分の2パターンを基本として、ミュージシャンの方には、まあ、前半の番組のトークと、あと、まあ、今日も生演奏をご披露いただくわけですけども、まあ、2曲程度をね、とりあえずご披露いただくと。はい、そして、番組の終了後には、その方には、まあ、投げ銭のミニライブ的なことを行っていただくということが、はい、今日初めてなんです、正直。どんなことになるのか、ちょっと私自身もちょっとこう、はい、非常にこう興味と関心を持っていってみましょうか、期待させていただいておるんですけど、
楽しみですね。
なんかなんとかこう自分も割り込むところがあったら割り込んでやろうかなって思いつつね、あ、まあ、多分そんな好きはないと思いますけど
好きですか。
いや、ウクレレなんでちょっと私と全然高校生とかジャンルが違うんで、まあ、まあそんなことでですね、はい、公開放送に、ごめんなさい、番組終了後、そういった投げ銭ライブが30分から40分程度実施されますね。今日もそれをね、目当てにお越しになっていただいている、はい、
ね、お客様もね、いらっしゃいますね。
安住さんのアシスタント。
もうすっかり安住さんっていうお名前が。違うお名前がありますよね。
あ、そう、はい、まあ、じゃあ後でインタビューしてみてください。ね、
ごめんなさい、
そういった方たちがね、
まあ、
楽しみに心待ちにしておいでだということですよね。はい、そして、番組のそんなご出演の方には、また申し訳ないんですけども、脆弱な放送局ゆえにギャランティーはありませんけどね、飲み物とか食べ物程度はもう本当に無料でご提供させていただければと思っておりますけども、またそんな公開放送に加え、ね、できる限り、集客なんかもね、どんどんと声掛けいただければありがたいなといったことでございますね。うん、そして中目黒ステーション FM のホームページ、まだね、ホームページ等不備ではあるんですけども、現在制作中にて早めに充実させてまいりたいと思いますので、そちらをご覧になっていただければと思います。常設の楽器はご覧の通り、グランドピアノ、ね、ギターアンプ、PA 機材はもうほぼ揃っておりますし、PA はもう名人、ね、マッシーが担当してくれておりますので、任せて安心といったような内容になっておりますので、はい、このような条件ながらご出演お願いできるようでしたら、何卒どうぞよろしくお願いしますということで、この放送を聞かれたアーティスト、エンターテインメントの方も ね、次々とどんどんと、
はい、
こちらの放送局宛てお出かけになっていただければなというふうなことで、お願いしたいと思います。さあ、それでは本日の、ね、ゲストの方、ぼちぼちスタンバっていただくということで、渡辺さん。
はい、豆腐マン様、
はい、
お世話になります。染の屋豆腐の石橋さんからでございます。
はい、はい、どうぞ。
染の屋豆腐営業所までご自動の領収書の件了解しました。はい、まとめてご請求いただきまして、うん、月末にお手続きしたいと思います。はい、そして現地における販売状況についてのお問い合わせは、お客様フリーダイヤル0120-537-226 にご連絡いただけましたら対応するよう社内伝達しておきます。そしてパフォーマンスについて、マイクはご使用できますが、SD でのソング対応もまだ準備ができておりませんので、早急にご用意いたします。また、豆腐レディについても社内で検討していきますので、よろしくお願いいたします。
はい、これはもう先ほどのね、染の屋豆腐さんの営業部長の石橋さんのメッセージでございますけどね、まあ、ぼちぼちと、この前 やらせていただいて、なんとなくちょっとイメージがつかめてきたので、
はい、
今後もまたその27日木曜日の千葉も含めてね、内容とともとも充実させていければなというふうに思ってますので、皆さんどうぞよかったら応援していただければありがたいと思います。はい、最後になりますか、明日豆腐マン出勤ですねと、出動ですねということで、頑張ってきてください。デザイン&イラストレーター森田信彦さん、私の就職活動が終了いたしました。新しい職場は都内にいて、職種はおかげさまで引き続きデザイナーとして続けることができますと。伊藤さんにはご心配をおかけし、また励ましの言葉もいただき大変感謝しております。もちろん引き続き豆腐マンに力を入れてみますので、ラジオもキンキンお伺いしたいと思っております。これからもよろしくお願いいたしますということで、ね、こちらの豆腐マンをデザインしていただいた森田さんという方なんですけど、
はい、イラストレーターの方ですね。
イラストの方ですね。
可愛かったです
。嘘お仕事もね、何かとやっぱりこういったあのフリーの技術職の方は何か大変ですよ。
そうですね、
まあ、それにしても彼に、またそういったイラストとして頑張っていただくということなんで、今後ともまたね、いろんな形で、応援していただきたいと思いますし、こちらのラジオの方にもいつでも遊びにお出かけになっていただけたらと思います、
はい、
さあそんなこんなで長くなっちゃいましたけど、本日の1曲目、いつもですとゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にて、大抵はまあ CD とかでねご披露するんですけども、先ほど申し上げましたように、これからはもっとライブショックを濃くして多くしていく生放送というふうなことということで、本日もゲストの方自ら生演奏していただくということでですね、中目黒ライブハウスの楽屋オーナー増本さんからのもう決まりのご推薦でございますよ、シンガーソングライター高橋、マリスさんね、それとピアノの清野優勝さんによります、演奏で聴いていただきたいと思います、まずはね、楽曲等についてはもう MC でお任せしましょうかね。
そうですね、
はい、それではじゃあ早速皆さんお待たせいたしました、高橋マリスさんです。聴いていきましょう、こちら。
Oh, ございます。こんばんは、高橋マリスと言います。ではサイボンおばさんのローネコという曲を歌いました。私が好きな喫茶店をモチーフにして書いた曲です。サイフォンとはサイフォンコーヒーのことなんですけど、おばさんとお店にいる年老いた猫のことを歌いました。次の曲はガタンゴトンという曲を歌います。
またね、放送終了後に、このテーブルをきれいに片付けましたら、お嬢は4号室だよ、はい、はい、そんなことで、まあ、投げ銭ライブの方ね、またご披露させていただきますんで、しばらくはドリンクとーフードを召し上がっていただきながらね、ちょっとしばらく豆腐のトーク豆腐じゃねえだいぶ豆腐にご縁が近いんで、 トークの方をお付き合いいただきたいと思いますね。ちょっとマイクの方をね、どんどんと前へ出していただくからお近づきになっていただいて、お願いしたいと思います。さあ、それでは改めて本日の1曲目終わったところで、今日の時事ネタに行きたいところですけども、改めてゲストの方をご紹介してまいりたいと思います。シンガーソングライターの高橋マリスさんと、ピアノの清野優翔さんのお二方です。ようこそ。
こんばんは。
はい、お嬢さんももうちょっと前に。はい、さあ、そんなことで、早速の演奏でしたけども、演奏を終えられてどんな印象でしょうか。
そう、どうです。
僕に振るの。
いや、久しぶりに会ったんですよ。
久しぶりに会ったの。
はい、結構1年ぶりぐらい。
毎日会ってるともう夫婦。
ああ、そうです。今日は夫婦という設定で行こうかという話もあったんですけど、
そんな無理にあれ設定としてなくてもいいんじゃないの。い
や、とても気持ちよかったです。
ああね、だ皆さんもやっぱりだからそういった意味で言うと、生の演奏をこうやって聞いていただいてね、今優勝さんの方から気持ちよかったっていうお言葉出ましたけど、どんな印象だったんでしょうかね。気持ちよかったですか。あ、全然気持ちよくなかったみたいですよ。そんなことないですか。はい、こんな感じでゆるくお送りしておりますんでね、いきなりお客さんにこう振ったりなんかしますんで、本当にアンカットしてられない番組なんで、その辺も一つよろしくお願いしたいと思いますけどもね。さあ、高橋マリスさんと、清野優翔さん、今回はこちらの中目黒トライの姉妹店と称させていただいております楽屋のマッシーマシモさんからの、もうぜひ一発目は、マリスで行かせてくれみたいな、そういう肝入りのアナウンスだったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、その辺の、楽屋さんとのお付き合いというのはどんな感じなんですか。
私が楽屋で昔何年か 3,4 年働いていて。
あ、働いておいたか。
はい、あ、でもスタッフと店主というよりも面白いおじさんなので、
面白いおじさんと
仲良くやらせていただいて、時々お家に遊びに行ったりとか。
はい、だからお嬢さんもよく知ってるわけだ。
はい、もう小さい時から。
なんか兄弟みたいな感じで、ね、接しておいになったから、今日何食べてんのみたいな感じだったから、
ね、似ていると言われます。
似ていると言われる、はいはい、あ、そうですか。でもしんちゃんが産んだわけじゃないよね。
あ、うん、多分そうです。
多分そうですよ。はい、それはしんちゃん気悪くて年齢的に言ったけどね。こんな大きなお嬢さんいたらちょっと困っちゃうと思うからね。はいはい、そして、優勝さんは楽屋さんとの関わりはどうなんですか。
以前
ライブでお世話になってですね、はい、何回か出演させていただいたんですけど、
ほうほうほう、
とても素敵なライブレストラン。
それは楽屋さんで。
はい、
楽屋で。
そうですね。ということは楽屋さんのご縁で一緒にユニットを組むようになったみたいなことですか。
そうじゃ
な
くて、いや、私がお誘いして、
その活動の一環でそちらでも、はい、ライブをやらせていただいたりもあったんですけど、はい、
優勝さんはなんとなくもうリュック背負ったらそのまま秋葉原でなんかこ
う、まあそうかもしれない。
なんかね、いや別にそれいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、なんとなくちょっとこうオタク入ってるような雰囲気ありますよね。
大丈夫
大丈夫大丈夫大丈夫、自分で大丈夫大丈夫って、そういうあれじゃなくて、なんか今ほらオタクってそんなあれじゃなくて、なんかマニアックなこう自分の何かこう芯になるコアなものを持ってたりすることをもうオタクっていう風に言ったりするじゃないですか。なんか
そういうの、小さい頃からそう思われがちな体型なんで、逆にそういうところをちょっと苦手なところが意外にあったりします。
まさしくなんかオタクで例えばフィギュアを集めているとか。
あ、全くないです
、ね。あ、それは全くないの、
はい、イメージが先行しすぎているので。
おうおう、僕ちょっとその辺マイク一番欲しいところなんで、もうちょっと近づいてもらっていいですか。
イメージがね、もろにそうかもしれない。
マリちゃんから、マリスさんから見てどうなんですか、そこは。
いや、オタクと思ったことはないんですけど、とにかくよく食べるので、
おうおうおう、
食べて身についたこのままな感じで、でもオタク感はないです。
オタク感はない。
とても純粋な方です。
あと今日前髪どうしたの。
私前髪をさっき落としてきました。
あ、そうなの。いや、これはこれでいいんでしょうけどね、はい、ちょっと僕はよくわかんないけど、
はい、
いや今日やたら電車で来るときにさ、お嬢ちゃんがね、なんかもうパン、なんかこのタイツ、もうなんかこうすごいこうちょっとおしゃれっていうの、なんか網のあれで、
あ、
まあ、そのお嬢さん多いんだけど、ああいうお嬢さんは必ずこうスマホとさ前髪を気にしてるね。
ああ
、なんかね、先生言うでしょ、前髪、
そうですね、
あれだってさ、ちょっと動いたら前髪の位置とかもっと で戻ったりとかさ、こう変わるだろうと思うんだけど、必ずこう直すね。
絶妙な角度がある。
そういう人を今日見ながら電車で来たので、マリさん前髪どうしちゃったのかなと思って。ちょっと聞いてみたんですけど、はい、そんな感じなんですね、いつもね。
そうですね。
なるほどね。はい。でも、お二人はユニット的にはもう長いんですか？
で、まあ、サポートで。
サポートで。あ、サポートでね。そうです。あ、そうか、そうか。はい、ユニットでじゃなくて。はい、ということは、ユーシャさんもオリジナルの活動をやってくれてる
んですか？はい、オリジナルの活動
を。あ、そこで聞かせてくださいよ。はい、どんな感じなんですか？
自身では、ハンモニック、ハンモックっていう。
7人。ハンモック。
はい。
ハンモック乗らないでしょ。
まあ、いや乗りますね。まあ、サイズがいろいろ。
ごめんなさい、ごめんなさい。でもちょうどやっぱりちょっといじりたいなーっていう感じのキャラクターになっちゃうんでね、どうしてもね。落としどころとしてはね。
全然大丈夫なんです
けど、ね。ここでまたマッシュが加わるとまた別の話になるんだけど。なるほどね。ハンモック。
はい、ハーモニーハンモックっていうバンド。
かっこいいじゃないですか。ということはやっぱりピアノを聴かせていただいた感じが、いかにもそういうこうアカデミックっていうかなんていうのかな、ちょっとこう。クラシックな要素もあって、
まあ、クラシカルな要素もあったり、はい、まあ、バイオリンとかガットギターとかがいるような、
まあ、やっぱりハードロックとかそういう感じじゃないです
か、ね、そういう感じではない
ですないですよね、
はい、あ、そう
ですか、なるほど、わかりました。で、今日お聞かせいただいたのが、サイフォンおばさんの
ローネコ、
ローネコ、
はい、
そしてガタンゴ、
ガタンゴ
で、あとでまたこれ投げ銭ライブご披露いただくわけですけど、もう今日はよりによりをかけた
よりによりをかけた
ナンバーで、
はい、
3つ聞かせていただく、
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、じゃあ楽しみにしておいたと思いますね。ちょっとしばらくトークの方でお付き合いいただきたいと思います。さあ、それではですね、今日の時事ネタに本当は行きたいところで10項目ぐらい私が気になったニュースソースを読み上げまして、それについてコメントをいただいて、大丈夫ですか？そのコメントに対してお答えいただくっていうコンテンツがあるんですけども、まあお時間の関係もありますんでね、なんといってもゲストの方にフォーカスさせていただくということで割愛させていただきまして、次のコーナーにじゃあ参りましょうかね。早速ですけどね、それでは CM に続いて、プロフィールを何かとねご紹介させていただきたいと思いますので、まずは慶応レゴイドの CM で聞いていただきたいと思います。慶応レゴイドの CM、 こちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
プロフィールに対して何か間違っていることとか付け足しときたいこととかあったりあったら伺っておくんですが、
大丈夫です。
特に間違いはないですか。
はい、その通りです。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、ご夫婦ということもなく、ね、
もうなくです。
あ、なくね。はい、はい、大丈夫ですよ。はい、はい、で、あと訂正事項がないようでしたら、ご自身の何か聴取情報とか、ここのプロフィールの中でもここをちょっと聞いといてみたいなことがあったら伺っておくんですが、やっぱり気になるのは、ね、コンクール、国内外とありますからね。
オーストリアの、
オーストリア、
オーストラリアじゃなくてオーストリアのウィーンの、
ら、
はい、シューベルト国際合唱コンクールというのがあったんですけど、そこに出て優勝したりとか。
知ってますか、皆さん。知ってますよね。俺だけか。あんまりクラシック造形に浅いんでね、そこら辺は。すごいじゃないですか、シューベルト。
シューベルト。大きい教会でやりました
。話し中ですけど、全然関係ないですけど、なにわのモーツァルトっているじゃないですか。何でしたっけ、
なにわのモーツァルト。
木田太郎さん。ね。
はい、
あの人が、なにわのモーツァルトって言われてるから、この前ラジオでちょっと聞いたんだけど、モーツァルトはやっぱりお好きなんですかって言ったら、うん、俺わしはショパンが好きやねんって言ったんだけど、ね、
なにわのショパンじゃあかんかった。
なにわのモーツァルトっていうふうにつけられた以上はもうモーツァルトでいくということらしいんですけど、個人的にはそこら辺は特に好きな、
クラシックですか。
うん、
クラシック、
そういったって、ここのプロフィールの中にはなかったですけど、
はい、
やっぱりそれだけのアカデミックな、こう例えば武蔵野音大とか、なんかその国立なんとか音楽大学とかあるじゃないですか、
はい、
清野さんが今口開けて聞いてますけど、そういう感じのなんか勉強されたとか、そういうあれではなんか。
いや、もう全然ただ合唱をやって、
あ、そう、
別に、はい、小さい頃からクラシックをとかいうのでは全くなく、はい、
まあ、別にウィーンとかね、そのなんていうの、オペラのこうとかあるじゃないですか、なんかね、なんかこんな太った人おるじゃないですか、青のなんとかって、はい、青のどう思うんだっけ、いやいや、三大オペラのなんかそういう人あるじゃないですか、ああいう人たちはちゃんとしたところで、いやいや、これ清野さん頼りに今トークしてるんで、
いや、
清野さんそんなことないんですか。
あんまり合唱は分かんない。
いや、合唱じゃなくて、なんかそういうちょっとクラシックな感じの。
あ、僕、
うん、
僕はまあ、
ちょっともうちょっとマイク
近い。問題
でしょ、
ですけど、
だから、そういった部分で言うと、
はい、
そういうことがなくても、まあもちろんそれはウィーンでもロック聴いたりとか、そのジャズもあれば、レゲエもあるんでしょうけど、そういうことなくても全然やっぱり、ああいうところで、
はい、あ、でも課題曲はやっぱりそのシューベルトの曲とか、なんかそのハンガリー語とかいろいろ覚えたりとか、
うん、
イタリア語で歌ったりとかあったんですけど、
でフォーク、カントリー、アイリッシュのサウンドっていうのは、
ま、
それたまたま、
いや、
ウィーンは、
ウィーンはたまたまです、たまたまかな、わからんけど、私は父親がブルーグラスをギターをずっとやっていたので、
ブルーグラス、
はい、そういうブルーグラスとかカントリーは聞き慣れていて、まあなんか合唱にフラッと行きましたけど、
フラッと行った、
もともと好きなのはカントリーとかフォークとか、
ブルーグラスってちょっとご存知ない方多いかもわかんないので、どんなのかちょっと説明
して、
あんまよくわからない、
アメリカのルーツミュージックで、バンジョーとかフィドルとかが入って、踊れる感じの、
だとすると、例えば今ウクレレで演奏していただきましたが、
はい、
そういうのもやっぱりそこがベーシックの部分で何か、ちょっとこれ注入されている部分ってあったりするんですか、
ね、あると思います。
ですか、はい、ということは、お父さんお母さんミュージシャンとかそういったエンターテインメント関係の方、
まあ、プロではないですけど、
お好きな
音楽がある家庭でした。
音楽ある家庭、
じゃなくて、
パタオルちゃん何笑ってるの、あなたとこなんか私そんな感じじゃない、青森、あなたは青森じゃないのか、
私東京ですね、江戸っ子で、酒屋です。
どうしてもなんかこう青森のローカルショップがあるから、
私ですか、
いやいや、なんか南部を牛を見たとかさ、なんかそんな感じ、
民謡的なね、
民謡的なね、そんなこうアシスタントの方なんかにはそういうのをこう求めちゃうことがあるんで、
あ、じゃ 勉強してきますよ。青森弁できますよ、多分。
青森弁できちゃうのね。ええ、じゃあ、またね、青森弁を聞かせていただけたらと思いますけど。はい、さあ、そんなこんなで、渡辺さんの方から、じゃあ、なんか彼女にちょっと、このプロフィール等について気になったりとか、ここ伺っておきたいなみたいなことあったりしますか？
そうですね。もう、私、先ほどの歌声を聞いて、もう本当に、一度で不安になってしまいました。
そこはさ、どこが良かったかとか、どうかこうあれしたかみたいなのがあってのファンになりましただからね。でないと、ほら、もうなんか本当に上トークっていうか、
癒し系？
癒し系。
はい。とても心地よい、ピアノ。
おぉ、それはいいね。
ピアノと、あと声。
声。
歌声と、あとメロディーと歌詞ですね。すべてですかね。
そうですね。
とても、
すごく相場な的な褒め言葉になっちゃうね、今ので。
私もクラシック好きなんですよ。ショパンが好きで。よく聞いてるんですけれど、
あんたジャズダンスとかじゃなかった？
そうそうそう。あ、でもクラシックバレエもやってます
ね。クラシックバレエもやってるからね。はいはい、なるほどなるほど。はい、でそこはちょっと相方って言っちゃなんですけど、アシストの、清野さんからすると彼女の歌声っていうのはどんな風に捉えておいてなんですか？要するにこう後ろを任される身としては、また彼女の魅力みたいなことがあったらちょっと、サポートメンバーとしてちょっと聞かせていただけたら。
あ、まあなんかすごい透明感がある。
透明感がある。
はい。
誰ですか？
思うんですよ。
はい、おお、なぜいらっしゃる。はいはい。
そうですね。
はい。
だからすごいこう声に自然にこう乗せられてピアノを演奏しているような気分になる気がしますね。
なる気がします。はい。はい、そのだけどそれにしちゃうっていうんじゃないんですけど、日本語を大事にしてるっていうのは非常にありがたくて結構なことだと思うんですけど、なんか気になるのが日本語独特の言い回しを取り入れること、皮肉を含んだ。女の子独特の心の裏表を言葉に表現することがあります。皮肉っていうのはまあ要するにシニカルとかね、ちょっとこう、何か腹に一物あるような感じに捉えられる気もないではないんだけど、うん、そこら辺はどんなふうに、例えば分かりやすい表現で言うと。
分かりやすい。うん、その普段の会話の中やと、
中屋ってあんたどちらの人？
私は先ほど言ってくれたけど、京都の宮津市というところ
出身。京都なんですか？
はい、皮肉というのはその日常の会話の中でその男の人とか、まあ、友達でもいいけどその会話では言えなかったりすることを歌詞とかにすればその人に直接じゃなく回りくどく伝えれる、
うんうん、
なので、
うん、
ちょっと皮肉を書いたりとか、
ええ
するし、その日本語独特の言い回しっていうのは、
うん、
単語がすごい好きで、例えば日本語の言い回し、とっかえひっかえとか、そういうなんか外人がなんか聞いたら何それって言いそうな、
うん、ウィーンに行って歌ってるあなたが
外人に対してなんかそういう言い回しがすごい好きなんです。
うん、まあそこが日本語独特のっていうことなんだ。はい、ごめんなさい、私京都って確かに読み上げましたけど、
はい、
先入観として、
はい、
あ、この人京都とかそんな東京の人とまず違うなっていう印象があったんで、これっていうかむしろそのマッシーの方のに近い
とか、あ、東北ですか、
そうそうとか、と青森とか、あっちの方なのかなと思って先入観で思い切ってたんで、自分で読み上げていながら何を読み上げていたんだろうなみたいなことだったんですけど、京都ですか？
京都府の宮津市、京都市内ではなく北の方なんですけど、
京都ってもっともっちゃりしてません？
そうなんです、
京都切れ言葉というか、
そう、縦長で、
うん、
下の方は、京都市内で、
うんうん、
京言葉なんですけど、上の方は、
うん、
また全然お寺もないし、
うん、
海があるし、
うん、今のだってなんとか市みたいな感じも京都弁ではあんまり聞かないと思うんだよね。うん、それだけ違うわけだ。
はい、違います、全然。
そこはでも自分は京都人としてのやっぱりちゃんとプライドっていうかあれはあるわけよね。
うーん、
かといって京都の人そんな ベタベタな大阪弁でもないでしょ。
はい、
まあね、うん、京都の方とか お友達をお越しになっている方とかおいでだったりするんですか？
いや、
そうでもない
、はい、
今日はいらっしゃらない。
いらっしゃらないです。
ああ、そうですか。でやっぱり京都の方に、凱旋コンサートじゃないけどライブ行かれたりなんかすると、
はい、
やっぱ京都弁だったりするわけですか？
京都弁とか地元弁にはなります。地元弁
て、
はい、
地元弁って言ってますもんね。ちょっとなんかそのイントロデクションっていうかプロナンシエーションっていうかなんていうの、そのアーティキュレーションっていうのかわかんないけど、
イントネーション、
ちょっとイントネーション、あ、それ正解、それがちょっとなんかニュアンス的にね 自分ではその歌にそれが表現されたりするってそういうことはないわけですね、それは。
方言で歌詞を書くみたいなんです
とかだったりとかで、うん、まあそのやっぱ好きじゃねえんじゃないけども、そういうのがあったり、あるいはちょっとそのものが反映されてたり、テイストの中に。
書いてみたことはあるんですけど、ええ、ちょっとなんか変やなと思って
変やなと思っちゃったの。なるほどね。まあだからそこはもう普通にストレートにね、ご自身の、そのままを表現していただければなというふうに思いますけどね。はい、そんなこんなでそれではプロフィールこの辺にさせていただきまして、マルシカゴの CM に続いてですね、続いてはまあそんな高橋さんにいろいろと番組から根掘り葉掘り伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは CM でこちら。
マルシカグリーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えし、家具のことならマルイシ、マルイシ家具、マルイシ家具、マルイシ家具、マルイシ家具。
お越しいただいているということで、もしよろしかったらこちらで何かご披露いただけると大変嬉しかったり、ありがたかったり。ああ、ありがとうございます。あ、ロボットやる方だ。
ああ、
太田さんのであるとかでね。ああ、この前のチョアヘオドットコムのあのなんだっけ、メグさんと一緒に写真写ってなかった、チョアヘオドットコム浦安の。あ、違ったっけな。だブログで拝見しましたよ。ね、ですよね。はい、マイクどうぞ、よかったらそっちを使っていただいて。はい。
すみません、なんかいきなり。
いや、とんでもないですよ、もう。
せっかく飛び込んでしまいまして、すみません。安藤秀明と申します。
皆さん、もう一度拍手よろしく。
あ、すみません、僕、基本的に R1 グランプリにも出させていただいたんですけど、ネタっていうのが、喋らないで形だけでモノマネをするっていうのはネタなんですよ。
携帯模写じゃなくて
携帯模写モノマネですね。
はい、モノマネね。
だから一切ラジオでは伝わらないモノマネなんですけれども、はいはい、今じゃあちょっと披露してもいいんですか。
ちょっと、ま、いやどうぞ。マイクの方が心配なので、そこのラインをでウクレレ片付けちゃってください。ウクレレを、はいはい、そしてその方が無難だと思うから、はい、どっか引っ掛けちゃうとね、大切なウクレレで大体まあね、高価なものだと思います。どうぞ。じゃあ、早速ですけども、
はい、
昨年の R1 グランプリ準優勝者の安藤秀明さんに、パフォーマンスって言いましょうか、ご披露いただきたいと思います。
そうですね。
音とかなくても平気なんですか。
今まあ完全に今飛び入りで来させていただいた形、はい、ただ普通にお酒飲んでただけなので、
私ども言われても用意なんか全然ないんですけども。
そうですね。じゃあ、はい、ちょっと今から携帯模写で形だけのモノマネっていうので、爆笑問題の太田さんとココリコ田中さんのモノマネをちょっとさせていただきますので。ぜひ実況の方をよろしくお願いいたします。
はい、こちら
よろしくお願いします。
はい、はい、どうぞお願いしましょう。
はい、すいません。じゃあまずは、携帯模写モノマネ爆笑問題、太田光さんから。
はい、よいしょ。ほら。あ、はいはいはいはい。大体ね、みたいな。大体ね、違うか。うん。
じゃあ次、ココリコ田中さん。
はい、ココリコ田中さん、どうぞ。
実況中継をぜひよろしくお願いいたします。
実況はどのほら実況がいいでしょう
か。全くもって、いや、わかりました。じゃあ僕が悪かったですね、
はい。
ラジオという中でこういうね、見た目だけのモノマネなんかしても全くわかりませんから。
はい、
まあ一応モノマネをなりわいにしている人間として、ちょっとじゃあ喋りモノマネの方をやってみたいと思います。
はいはいはい。
じゃあラジオ番組に来た時の江頭2時50分さんっていう、ね。
あ、そうか、全く音がないからね。
そうですね、
全く。今ようやく気づきました。ごめんなさい。
映像がないと全く伝わりませんから。
はい、じゃあちょっと、どうぞ。
ラジオ番組に来た江頭2時50分さん、
はい、いやー嬉しいぜ、ラジオ番組7年ぶりだぜ。でも言っとくけど、俺座って話したら何も面白くないぜ。
はい、江頭2時50分さんね、
そうですね、はい、滑り倒しに来たわけではないんですけれども、
はい、ええ、もう一つ二つお願いできます。
じゃあもう一つ二ついきましょう、
はい。
じゃあ皆さんね、志村けんさん、僕がお笑いをやるきっかけになった志村けんさんのモノマネをじゃあちょっとやってみたいと思うんですけれども、これ何が、ここで志村けんさんがコントでやるときのおじいさんとおばあさん、実は微妙に違うんですね。そのおじいさんとおばあさんの微妙な違いをじゃあ今からモノマネでいきます。まずおじいさんから。
はいはいはいはいはいはいはい、私がね、私が志村だよ。
これおじいさんの方、
はい、
おばあさんの場合
どうも、ひとみと申します。なんと、ひーちゃんとお呼びくださいませ。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
すいませんね、本当にちょっと申し訳ない。
せっかくなんで、ちょっと、はい、近しいところでアナウンスとか告知とかなんかあれば。
あ、
ライブとか。
なるほど、
はい、メディアとか。
ですね、
はい、
パッと思い浮かぶ告知が全くございませんのでですね、
はい、
YouTube
とか自分のブログとか。
まあそうですね、自分ブログやっておりますので、安藤秀明ブログで検索していただければきっと出てくると思いますので、まあその中で新宿のキサラっていうモノマネショーパブだったりとかですね、お笑いライブの情報出ておりますので、ぜひ安藤秀明ブログで、検索していただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、安藤秀明さん、どうもありがとうございました。
すいませんでした、散らかして帰ってごめんなさい。
すいません、帰ってなんかご無理言っちゃってね。ありがとうございました。彼の私 YouTube 本当にもう結構好きで拝見してるんですけども、まあ名人です。言っても本当に素晴らしい芸なんで、皆さんよかったらね、これからもどんどんとご覧になっていただいて、また応援していただけたらと思います。ありがとうございました。さあ、そんなこんなでね、またまた番組の方は元に戻りますけども、さあ、そんな今日のゲスト高橋真理さん、もう一度フォーカスして番組から Q&A で伺ってまいりたいと思います。それでは渡辺さん、どうぞ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
高橋マリスと言います。年齢差し支えない
ので。大丈夫ですよ、はい、差し支えあるようです
か。差し支えないです。
ないんですか。
はい、先月の1月18日で27になりました。
27歳、
はい
はい、そこはどうですか。若く見られたりとか、老けて見られるっていうんだと、一般に大体どんな感じの評価ですか。
一般に、この間はもうちょっと言ってるかと思ったよって言われたけどでも大体は前髪が短いので若く見てもらえる。
あ、私その口です。全然、だってもうね、23歳ぐらいでもいけちゃうんじゃないですか。
あ、
それはやっぱり言われるとお嬢ちゃん女の子だから嬉しいでしょ。
いや、
ちょっとないの、
はい、
ああ、そういう子いるからね、渡辺さんね。なんかじゃ落ち着いて見られたいとか、早くお姉ちゃんになりたいみたいな人いるからね。
そうですね。
あなたどんな感じだった。
ああ、
ちゃんと。なんだのよ、あんた。本当に番組楽しんじゃってる、リスナーになっちゃってるからね、あんたね。
もう聞き入っちゃいました、
ね。あなたでも、あなたもどっちかって年齢より若く見られる方でしょ。
ね、
そうでもない。
実際の年齢知ってますか。
実際の年齢知らないけど、でもなんとなく、塚田さんなんかもお若いじゃない。
とか同級生？
同級生だから、
はいはいはいはい、
でもお二方とも若く見える方だと思うのよ、客観的に見て、
ね、ありがとうございます、
うん、だから違う、褒めてるんだからさ、まあ、ありがとうございますでもいいんだけど、
はい、
そういう風に見られがちじゃない。そうでもない。
見られがちです。
見られがちじゃない、
はい、
と思うけどね、
まあ、この年になるとありがたいですね、
はい、なるほ
どね。そういう風に見ていただけると。
ーはーはー、ま
だでも20代だ
と。清野さんはどうですか。
すいません、
実年齢何かで、
ね、僕ですか、
はい、実年齢と比べて、はい、
若く見られることが多いです。ずっと老けてる。
あー、なるほどね。
小学校ぐらいからこの
感じなんだ。
はい、あんま変わんない感じ
です。あー、いいですね、その逆にね。若い頃から老け役やってる、菅井欽みたいな感じでね。
そうですね。
そうですね、だから意味が数字が怖い
わ。よくわかんないけど。
あー、そうですか。
そうですね。
なるほどなるほど。実年齢伺ってもよろしいですか。
僕32です。
それはやっぱり若く見えるわね。なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。さあ続いて。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせください。
結構失敗を毎日するので、
毎日失敗、誰もさ失敗しますけど、私も今日あのなんでパンにミートソース塗ってひっくり返しちゃったりとかして、あーっと、終わっちゃうとみたいな感じですけど、どんな失敗されますか。
ライブで言うと、ライブ照明が当たるじゃないですか、
はいはい、
あの照明が当たるのに白いワンピースを着てしまったりして、
お
パンツが透けたりとかしますとか、
うん、思いのままじゃないですかそれ。
まあちゃんと履 履いてますけど 何かしら、
そこまで説明いいですよ別に、
のであの白い服を着たいんですけど、今日も着てますけど。
可愛いよね、そういうミスはね、男の子から見てても可愛い。
いや、いろいろ考えます。
考えちゃうんだ。はい、他になんかライブでやらかしちゃったんだよ、ありますか。
バンドでやっていた時、
バンドで、うん、
さっきもその線がいっぱいあるじゃないですか。
線がいっぱいありますね。
線に、はい、あのつまずいて転びかけるみたいなことはあります。
楽屋さんで働いてる時になんか楽屋さんでやらかしちゃったみたいなことないですか。
楽屋では、
うん、
なんですかね、結構失敗いろいろやってますけどマッシーは優しいの で目をつぶってくれる。
目をつぶってくれて
あのお客さんにコーヒーかけたりとか、
ね、お客さんあらまあそれは大変だわ。
結構高価なダウンジャケットで、
あらま
マシは許してくれ
る、優しく、はい、ああそうですか、よかったですね、
はい、
う
ん、そんな感じです。数えたらいっぱいあるので、
はい、じゃあ逆に感動したりとか感激したりみたいなエピソードあったりしますか。
感動も感激も結構毎日している
ので。それも毎日してんだやっぱりあのそれは感受性が強いっていうことなんですかね。例えばあのサポートの清野さんなんかどうですか、そういった感受性の豊かなお嬢さんですかやっぱり。
そうですね、
おうそうですね、言われたらええもんね、ここはね。
感受性が言ったから。
だから、ああいう、こう、なんか、渡辺さん感じたような、そういう癒しがあったりとか、はい、そういうことにはなるんですかね。
キヨさんのピアノとかで、
うん。
はぁって、さっきだって感動したりするし。
うん。はい、なるほど。で逆に言うと、はい、キヨさんの方では、あの、お嬢を見てて、あ、これはやらかしちゃってるなとか、あ、ふらっかしいなみたいなことあったりします。
それは日常茶飯事的にあるんですけど、まあ、でもそこも含め素敵なキャラクターだと思います。僕
ますます投げ銭ライブ楽しみになってきたんだけどこれ後半のね、はい、そうですか。渡辺さんなんかのやらかしちゃったりすることないですか。
日常茶飯事です
日常茶飯事組のなんかあのあれですね、
はい、
絶対数高いですね、
はい
はい、結構ですよ。あなたもこの前の放送でやらかしちゃってるから、
ね、やらかしてますね、
ね、はいはい、結構ですよ。
お許しください。
全然問題ないはいはい、まあまあそんなことで、しかしまあでもそれがねあの味わいだったりとかキャラクターの良さは十分伝わってきました。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、はい、さあそして、最後になりますか。
はい、あ、はい、最後に高橋さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝などが終わりのようでしたらお聞かせください。はい、
先ほど自己紹介私のプロフィールで言っていただいたんですけど、七つ森という3人組でサリルサリルというミニアルバムを、
はい、ちょっと見せていただいていいですか、はい、渡辺さん、あ、こちらですね、はい、どうぞ。
を出したんですけど、それ、あ、それはでもちょっと数年前なんですけど、
はい、
それを出したのと、最近去年の9月に
カメラ撮ってる、はい、
去年の9月に3曲入りで CD を出しました。
おーおー、こっち、いいよね、見せて、
はい、
はい、これは何、
はい、高橋マリスにちなんで、うん、シマリスというタイトルで3曲入りで、うん、あの録音してあって、あのキヨさんも1曲弾いてくれてます、
はい、あの大変話を最後に切るようで恐縮なんですけども、気になったんですけど、
はい、
本名は高橋マリさんですよね。
あ、そうです。
で高橋マリスっていうのはこれどういったことになるんですか。
私は動物がすごい好きなんですけど、動物が好きでその中でも、うん、抜きん出てシマリスが好きで、昔3匹飼っていたんですけど、
そのもう自分でもリスになっちゃえと。
いや、あの C から高橋マリで C から読んだら C マリーやのに、
お
シマリスにもうすぐなるのにならんから数を自分で、
いいですか、
はい、
ならないからね、
はい、あの自分で数をつけて
ずっと人間のままだから
C から読めばという、
はいはい、なるほどね、はい、おそこら辺がでも名前の由来ですか。あでもちゃんとこう、はい、ある種なんていうか、あの 理論というか
理論に基づいて、
ね、整合性はあるわけ
だ、はい、
なるほど、はいはい、
それを今あの、
はい、
売ってます。
セールナウオンセールス、
はい、ナウオンセールスで、はい、
これどちらでアクセスすれば手に入りますか。
ツァリルツァリルというその七つ森というアコースティックのトリオで出した方は、
うん、
多分まだアマゾンとかでも買える。
なるほど。
ですけど、うん、あの最近出したシマリスというやつはライブ会場限定になるので、
うん、
ライブにぜひ来ていただいて。
なるほどね、はい
はい、
例えばご自身のブログとか、ホームページとか。
ホームページ、ブログがありまして、
はい、
マリスの夜更かしというタイトルで。
マリスの夜更かし、
はい、あの結構いろいろセキララに、
セキララに今手をなんか手編みするような格好しましたけど、
はい、セキララに書いております。
なんで後ろに書いてるんですか。今のこのアクションは何だったの。セキララ2の
セキララのアクションです。
ようわからんな。あ、そうですか。
それで、あのライブが、ライブがあの3月の28日に下北沢のラカーニャというところで、う
ん、
あのツーマンライブをやること
が。下北沢ラカーニャ、
はい、
よく存じ上げてますよ。はい、
グッバイマイラブというあのユニットをされている村井健也さんという人がいまして、
うんうん、はい、
その人今ムーンライトケニアっていう名前で活動しているんですけど、その人とツーマンライブをやります。
なさるのね、
はい、
それ、
その他は、
はい、
私はライブハウスではなくてあの飲み屋とかカフェとかで生音でやることが多いんですけど、
は
あ、そのラカーニャのあともうちょいちょいあのポッと入ったりするんで、決まってないところもあるけど決まったりする。そして、
うん、
4月の27日に、うん、国立 の, あのギャラリーのルーム103というところで、
国立のギャラリールーム103
というところで、フェルト作家の桜木鈴奈さんという方と、料理家の関口照夫さんという方と3人で、私の音楽とご飯とそのフェルトの小物の個展で、その3人でイベントを計画しているので、
うんうん、
その3月28日と4月27日ぜひ来ていただきたい。
なるほどね、
はい、
はい、分かりました。そしたら他に何かアナウンスしとくようなことありましたか。まあ最後に夢でも結構ですよ、
はい、
大きな夢小さな夢でも結構ですし、
まあここで言うことでも、
うん、なんでそこ急になんか奥ゆかしくなっちゃったの急に。
頑張っておりますので、
頑張っておりますので
応援をよろしくお願いします。
はい、さあ相方の清野さんの方からも何かありましたら伺っておくんですが、アナウンスとか告知とかありましたら。はい、
まあ、僕あんまり高
橋さんの一緒になさる あれっていうのは近しいところで、さっきのラカニアなんかは一緒になさらないの。
今のところあの呼ばれておりません。
今のところ呼ばれて、はい、呼んであげてくださいね。
そう、私急に呼んだり、
はい、急に呼んだりするんでね、
はい、
あ、そうです。で今日も急に呼ばれてきたみたいなことがあります。
そう
ですね。そうなんだ、はい、あ、そうですか。
そうですね、
はい、わ、はい、かりました。じゃ あ, まあこの辺でちょっとね、とりあえずまとめさせていただいて、まだあとね、投げ銭ライブありますこととで、そちらの方で、まあね、ちょっとこう不思議ちゃんが入ってるのかどうか分かりませんけど、非常にこう首を今振りましたけども、興味と関心を持ってまたエンターテインメントを見ていただくっていうのもね、それはもう素敵なことじゃないかなと思いますので、そちらのライブの方を、放送終了後にお楽しみになっていただけたらと思います。そんなこんなで、本日お越しになっていただきましたのは高橋真理さん、そして清野優勝さんのお二方でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそんなこんなでですね、お二人はまあ一応時間までね最後残っていただくとしまして、もなかめぐろステーション FM 名物恐怖のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じましてご来店のお客様にはご迷惑も顧みずインタビューにご協力いただくコーナーになっておりまして、テレビ東京はもや様でも取り上げていただいた名物コーナーではありますが、さあそこでですね、本日、こちらのゲストの高橋真理さんにちなんで3つキーワードがございまして、どれについてもでも構いませんし、3つについてお答えいただいても構いません。 まず第一にウクレレ、2番に京都、3番目になんと6人兄弟ということでですね、多産のご家庭にお生まれのようで、ちなみに何番目でいらっしゃるんですか。
上から2番目
です。2番目ね。あ、じゃあ下は小さいんだね、まだね。はい、そんなウクレレ、京都、6人兄弟、そのどれでも何か思い当たることがありましたら、お聞かせくださいといったことで、さあ渡辺女子、はい、インタビューいってらっしゃい。
はい、行ってきます。はい、はい、まずもう一番に気になってた
安住さん、
安住さん、はい、いらっしゃいませはい、まず本当のお名前からお願いします。
杉山と申します。
はい、杉山さん、
どちらからいらっしゃいましたか。
栃木です。
栃木、前もうちょっと近づけるね。
栃木、はい、あ、栃木からです。
あ、栃木、あれ、ということはマッシーと関係あったりします。
いや、ないと思います。
マッシー栃木ですよ多分。あ、そうなんです。出身が、うん、栃木どちら。
小山です。
はい、
あ、小山市。
小山、
ただ引っ越してそこに住んでるんですけどね。
あ、そうなんですか。はい、後でゆっくり話されるといいと思います。はい、さあそんな杉山さん、何か思い当たるところございますか。ていうかもう完全にマリスさんとお友達の方でいらっしゃるの。ファンの方。
ファンです。
あ、そうですか。今日の放送どんな感じですか。あ、緊張してみたい。あとも緊張してみたいですけど、
ね、そうです
あ、そうなんですか。さあインタビューにじゃあ移ってください。
ですね、はい、ウクレレ京都6人兄弟、森ガールのどれ。
森ガールは何
間違えた。あ、間違えちゃった、すいません。もとい、ウクレレ京都6人兄弟にちなんでのどれでも何か思い当たることがあればお聞かせください。
思い当たることですか。京都で行きますか。
お、京都、何かありますか、思い出とか。
京都だ、語学旅行とか京都だったってこと。まず最初に行ったことは、
マイクもっと近づけて
ですし、ライブとかでも時々京都とかも行ったりして。
お、ということはマリさんの京都ライブもご覧になったことある。
一度だけです。あ、2回か。
2回ほど。お、そうです。どんな感じでしたか。大盛況で。
そうですね。
わ、はい、やっぱり癒されました。
癒されました。
もともとどういった関係なんですか、マリさんと。
多分一番初めに会ったら楽屋でライブやってる時に。
お、そうですか。
他のバンドさんをちょっと見に行った時に。
うん、ってた。親戚の方とそれじゃなくて。
じゃなく、
純然とはじゃファンの方ですね。
そうですね。
お隣の方は奥様、彼女。あ、そういうことなく、うん、
びっくりした。
はい、
私もマリスさんのファン。
はい、お名前とか伺っておいてよろしいですか。
え、佐藤です。
佐藤さん、
はい、
何笑ってるんですか、名前って、はい、はい、そんな佐藤さんは、はい、ちょっと、はい、インタビュー続けて。
同じくそうですね、ウクレレ教と6人兄弟の何か思い出ることがあればお聞かせください。
一度京都に見に行った時に兄弟の方とかお会いして、すごい可愛い妹さんとか。
あ、6人兄弟のうちの。
そうです。
ウルトラの6兄弟の中の一人をご覧になったわけですよ。何人か、
はい、何人か
可愛かったんだ。
可愛かった。
ああ、いいです。そうですか、はい、なるほどなるほど。今日はお嬢さん、6人兄弟のうちのバリスさん、
はい、
どんな感じで、ね、ご覧になってますか。
いや、でもなんかいつもとのライブと違うので。
お、あ、そうですか。なんかちょっとこう本当に兄弟を見るような目でね。
そうです。
はい、どうも佐藤さん、ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。はい、どこ行きますか。
はい、じゃあこちらの方にお願いします。うん、はい、まずお名前をお願いいたします。
中野です。
中野さん、
はい、
はい、
どちらからいらっしゃいましたか。
サンプラザから。
足立区からです。
すみません、ベタで。はい、足立区から。
はい、
はい、
ウクレレ京都6人兄弟のにちなんで何か思い当たることがあれば教えてください。
京都ですか。何回か旅行に行ったぐらいです。
おー、いいですね。
はい、
どちら行かれましたか、京都。
なんか有名なとこ
あなたはあなたはマリスさんとはどういう関係ですか。
あの、同じバイト先で。
ああ、やっぱりね、はい、今の質問の受け答えでやっぱりね、失礼だね、やっぱりね。はいはい、京都行かれて、はい、ということは京都のライブもやっぱりご覧になりましたか。
いや、ライブは
ご覧になったことない。
全然、はい、まだ。
あ、そうですか。はい、またぜひ楽しんでいただきたいと思いますけど、今日のマリスさんどうですか。
緊張します。
緊張します。あなたも緊張してる。
はい、
清野さんとのライブ一緒にご覧になったことはあるんですか。
いや、今日初めて。
あ、今日初めてで、はい、じゃあ楽しみですね。
はい、
はい、楽しんで帰ってください。はい、じゃあ次、じゃあこちらの男性君行きましょうか。はい、その赤いお帽子の方、いかがですか。ご迷惑でなかったら、
よろしいですか。
はい、
はい、まずお名前からお願いいたします。
四方です。
四方さん、
どちらからいらっしゃいましたか？
中野です。
中野で、はい。
こちらのウクレレ京都6人兄弟にちなんで何か思い当たることがあればお聞かせください。
兄弟の長男坊だったりしませんよね？大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫。
別に大丈夫大丈夫じゃないじゃないですけどね。やっぱりマリーさん関係の方、 お友達ですか？
友達です。
あ、そうですか、うん、はい。なかなか若い王子がお似合いですけども、ダンディで ね特にないです、うんうん、はい、なかったら結構ですよ、はい。じゃあお隣の方、
はい、こんばんは、お名前を聞かせください。
サイと言います。
ごめんなさい、もう一度。
サイと言います。
サイさん、
どちらからいらっしゃいましたか？
中国です。
あ、中国、マジでですか？
斉藤源って言います。
はい、それはリアルに？
リアルです。
おお、ちょっと中国語喋ってます。
リアルじゃダメですか？
いや、ですから、
あなた喋れますか？じゃあ
中華人民国語ぐらいしか喋れませんけど。
よくわかんないです。
なんでそうですか、はい。じゃあ質問と内容とか聞いてもわかるかしら？大丈夫かしら？
ウクレレはなんでやろうと思ったのかがすごい気になりました。
はあ、はあ、それ質問のコーナーじゃないんで、あなたにとってウクレレについての何か思い出とか、何かこうき浮かぶようなことがあったら伺いってるんですけども。
あ、そうです、
はい。
特にないです。
特にないですね。はい、はい、どうもありがとうございました。結構ですよ。じゃあそちらの放課軍団行きましょうか。はい、ビール飲んで余裕のかましている作家の方にちょっと行きましょうか。はい、こんばんは。
まずお名前を教えてください。
南原淳と言います。
はい、南原さん、今日もありがとうございます。
どちらからいらっしゃいましたか？
板橋区から先週に続いて2週連続で
ありがとうございました。
ウクレレ京都6人兄弟にちなんで何か思いこと当たることがあればお聞かせください。
じゃあ京都でですね、宮津市とおっしゃってましたので、北近畿丹後鉄道、はい、
KTR、
はい、 KTR、 はい、去年の夏乗りに行きまして、天の橋立を見に行きまして、とっても綺麗でした。はい、感動しました。
ありがとうございます。
あ、もうやっぱでも京都つながりでね、はい、まあ、それ結構なことですよね、はい。今日なんか生のライブまたこれからご披露いただけそうなんで、後半もじゃあ楽しんでまいってくださいね、
はい、楽しみしております。
はい、ありがとうございます。じゃあね、お嬢で、ね、せっかくほらお仕事でご一緒だった僕はこっちぐるっと回って、はい、オーナーのマシーがいるから、はい、マシーにちょっと仕事の感じとか音のほら今日なんつってもマッシーからのおすすめで来ていただいたので、ちょっと彼女についてと、あとその今のインタビューの内容でもいいですが、ちょっと一言二言いただきますか。
マリちゃんは、
はい、
楽屋の中でも、まあ、アルバイトだったんですけども、はい、こうなんかこうみんなをこうあったかくしてくれる空気がある。
もう空気がある、
そうそう。でうちの娘、まあ、いるんですけども、はい、もうみんなマリちゃんのファンで、
あら、
でマリちゃんが楽屋で前ライブやった時も、
うん、
子供たちのコーラス入れたりとか、いろいろがそういうね、
うん、
こ
う
アットホームな空気を作ってくれる人ですね、
はい
はい。
お仕事でコーヒー入れて、
そう、
ここから
もう、ね、もう大損害でした。
大変でしたね、オーナー的には。
本当ですよ、
本当ですよ、
それでクビにしました。
ね、でもオーナーはほら優しいから、
はい、はい、そうですね、
ね、彼女助かったっていう話
でしたけど、うん、でも、まあ、彼女の声ってやっぱりこう、ね、さっき言ったように透明感があって、
はい、
すごい綺麗な声なんで、
なるほど、
みんなでこう、ね、応援してあげてもらいたいなと思います、
うん、なるほどね、
はい、
これから先彼女に対して何か、要するに、まあ、もうそれこそそのマシの、なんていうんですかね、妹分っていうか自分の育てるタレントみたいな思いで申し上げるのとして、どんなアーティストとかエンターテイメントになってもらいたいですか？
そうですね、まあ、癒し系って一言で言っちゃうと簡単なんですけども、そういうよりはやっぱりちゃんと芯があって、
うん、
ちゃんとこうメッセージを持ってる、そういうシンガーになってほしいですね。
なるほどね、はい、はい、それでは投げ銭ライブの方の PM を一つ回し、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。さあ、そんなことでね、今日のインタビューこの辺にさせていただきまして、それでは CM に続いてエンディングにさせていただきたいと思います。それでは CM でこちら、
おお、兄さんさっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、 魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
下車徒歩1分中目ビル5階にある中目黒トライは、席数110、スタンディング140名の貸し切りパーティー、会議、教室、ライブコンサート等、あなたのアイデアとご要望にお応えする自由自在の多目的ホールです。お問い合わせご予約は 03-3710-7666 03-3710-7666。そして中目黒で17年ライブハウスとしての実績ある姉妹店楽屋、楽屋もどうぞよろしく。中目の夜が面白くなってきたぜ。
中目の夜、中目の夜。
今日昨年のねアルバムフラッシュの準優勝の安藤秀明さんどうもご出演ありがとうございました。ご出演いただいて大変ありがとうございました。社長の方もお伺いになったかもしれませんけどもこの方で聞いたら、またよろしかったらいつでもお呼びになっていただけたらと思います。さあそんなことでねまだまだ少しでなったら最後に声を合わせてみます皆さん。ではまた来週ね、しっかり調整したでしょはい、それではね、最後に私がですね、それではそんなことで中目黒のステーションエフェブではまたと申し上げますので来週という元気なコールで杉山さんも押方さんも佐藤さんも斉藤さんも斉さんごめんなさい斉さんね、皆さんで元気なコールで中目黒もよろしくお願いしますよ、ね、そんなこんなで、いよいよ皆さんもよろしくお願いしますけども、その元気なお声を頂戴して本当に締めさせていただきたいと思います。それでは奥さんに、それでは参りますよ皆さんよろしいですか。はい、それではそんなこんなで中根部のステーションへの、ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。それではマリさんのジャニーズ全体に入りまして応援してください。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。